これからメッセージをいただきます、神様からの贈り物と題して工藤先生よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。ちょっと早いですけど、クリスマスおめでとうございます。本日は薩内ライトハウス教会の、キャンドルサービスにお越しいただきまして誠にありがとうございます。少しの時間聖書からお話をさせていただきたいと、思っています。その前にですね、一つの本をご紹介したいんですけれども、この青い壺っていう本ですね。ご存知の方いらっしゃるでしょうか。今すごくベストセラーになっているそうで、50万部、60万部って言ったかな、ぐらい今売れているんですね。ニュースで少し見たので、どんな本かなと思って私も、買って今読んでいるところです。でこれ珍しいのはですね、この青い壺という本は、43年前なので1977年に書かれた小説になります。有吉沢子さんという方がこの小説を書かれました。13個の短い短編がここに収められているのですごく読みやすいんですね。一つ一つが短いので、私も今読んでいるところです。でどういう話が入っているかというと、例えば母親と娘、非常に仲良しなんだけれどもどうしてもぶつかってしまうこの難しい関係であるとか、または定年退職後の妻と夫の意外と難しい生活であるとか、そういう日常の中でよく見られる風景、これが非常にこう丁寧に細かく描写されている本です。人間模様であるとか、ちょっとしたお互いの軋轢であるとか葛藤であるとか、一方ちょっとした幸せ、日常の中にある幸せというものが非常に丁寧にこの中に描かれています。NHK の100分で名著という番組でもこれ取り上げられていたんですけれども、その中でもアナウンサーの方が分かる分かると共感しながら、まるで自分のことが書かれているように一気に読んでしまったと言っておられました。普通にどこにでもあるお話なだけに、これが普遍的なこととして受け取られて非常に共感を生み出して今売れているという、そういう本になるそうです。これを読んだ読者の方々は、こういう体験経験というのは私一人ではないんだなと、みんな同じようなところを通っていろいろと困難を抱えながら生きている、それでも日常生活の中で小さな幸せを見つけながらみんな歩いているんだなと、こういうところに励まし慰めを得ている、それで売れているということでした。先ほど司会の方にルカの福音書を読んでいただきましたけれども、この聖書の中にもこのナザレという小さな町に生活していたマリアという、これどこにでもいるごく普通の少女の姿が描かれています。マリアはおそらく先ほど読んでいただいたところの時代では10代の中頃または後半ぐらい、おそらくまだ20歳になっていない頃ではないかと言われているんですね。ヨセフという大工さんとマリアは婚約をして、今まさに結婚に向けた準備を進めているところでした。10代の皆さんいらっしゃるでしょうか。10代なら何にもまだ悩みがないかななんて思うかもしれませんけれども、そんなことはありません。マリアも当時の結婚というのは親が決める結婚なんですね。なので相手のヨセフっていう人がどういう人なのか、マリアはきっとまだよく知らなかったと思います。また女性の地位が非常に低い時代でしたので、夫の気に入らなければ一方的に離縁されてしまう、そんなこともあったようです。マリアもヨセフっていうのはどんな人なんだろうかと、また私はヨセフとうまくやっていけるのだろうかと、不安な気持ちを抱えながら、 同時に少しワクワクもしながら、この小さな幸せを握りしめながら日々を過ごしているところでした。しかしそんなマリアの普通の日常の中に、ある日大変なことが起こってくるわけですね。聖書箇所をもう一度読みしたいと思います。一章の26節から28節、こんなことが起こりました。26節、さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。27節、この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。まあ、少し想像したいんですけど、私たちが目の前に天使が現れたら、きっとびっくりして腰を抜かしてしまうと思うんですけれども、マリアは普通に会話をしているんですね。なんでさほど驚いてはいないようです。なぜかというと、マリアという人は神様を信じて聖書をよく知っている人でしたので、おそらく御使いの存在もマリアはよく分かっていたのだと思います。むしろマリアが驚いたのは御使いの言葉なんですね。御使いはこう言いました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。この言葉にマリアは驚いたということなんです。29節にこう言われてますね。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これ驚いたということです。これは一体何の挨拶かと考え込んだ。私たちも身に覚えのないところに突然おめでとう、喜びなさいと言われても、そういう詐欺の電話とかあるかもしれないですね。当選しましたとかって、そういう時は私たちだっても怪しいなと、まあ、疑うと思うんですね。そして心が不安になると思うんです。マリアも全く同じでした。おめでとう、喜んでくださいと御使いの言葉を聞いても、それをそのまま信じること、受け取ることはできませんでした。むしろマリアの心には不安や疑い、そういう心が生まれてきて、これから一体何が起こるんだろうという気持ちになったのではないでしょうか。そしてその予感の通りなんですね。マリアの日常の中に、これからとてつもなく大きなことが起ころうとしていました。30節と31節にこれから起こることが言われています。30節、すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。御使いは恐れることはありませんって言ったんですね。ということは、これから恐ろしいことを言いますよということなんです。何が恐ろしいことかというと、まだ結婚もしていないのにマリアが身ごもると。そして男の子を産むということが言われていきました。私たちが知っている通り、これはイエス・キリストがお生まれになるということです。御使いはこのイエス・キリストという子供が普通の子供ではないんだと、特別な子供なのだと言うんです。32節にこのように言われています。32節、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。意図高き方の子っていうのは神様の子供っていう意味ですね。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。ダビデの王位っていうのは、王位っていうのは先ほど聖書で読んでいただきましたけど、旧約聖書に約束されていた救い主が生まれるんだということを表しています。33節にもその子が特別だと言われています。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。私たちの周りに終わりがないものというものがあるでしょうか。私たちの周りにあるものはすべて有限なもの、いつかはなくなるものです。 しかしこの子供イエス・キリストが与える救いというものには終わりがないのだと、なくなることのないものを与えるのだとここに言われています。そういう男の子が生まれるんだよとマリアは告げられたわけです。もしこの言われたことが本当に実現するとどうなるでしょうか。マリアの日常生活は大きく変わってしまいます。ヨセフとの結婚はどうなってしまうのでしょうか。結婚前の女性が二子を持ったという事実が分かれば、当時の法律では石打ちの死刑になるかもしれませんでした。マリアはこのことによって命さえも危険にさらされることになりかねませんでした。マリアは何も大きなことを望んでいたわけではありません。小さな幸せ、普通の日々を彼女は望んでいたのです。しかしそんなマリアの人生が突如変えられてしまうような御使いの知らせであったということなんです。これを聞いたマリアはどうしたでしょうか。34節にマリアはこう言っています。34節、マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。マリアはですね、御使いの言っていることを信じ受け入れていくということはできませんでした。当然処女が身ごもるということなど聞いたこともないし信じられません。またマリアにとっては失うものが多すぎる事実であります。信じたくないという気持ちもおそらくあったのではないでしょうか。しかし御使いはこう答えるのです。35節、御使いはマリアに答えました。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊、これ神様の霊がマリアの上に臨むのだと。それで神様の力によって処女が身ごもるという奇跡が起こるのだと御使いは告げるのです。世界をお作りになった神様であれば、当然おできにならないこと、不可能なことは一つもないということなんですね。そして37節に、神にとって不可能なことは何もありません。マリアはヨセフとの結婚はどうなってしまうんだろうか、自分の命もどうなってしまうのか、人生が思っていたものとは全く違うものになってしまうのではないかと不安に思っていました。しかし御使いは神にとって不可能なことは何もないのだと、大丈夫だから、神様がすべてを良くしてくださるのだから安心してお委ねしていきなさいというのです。マリアはこの御使いの言葉を聞いて安心したのではないでしょうか。38節を見るとマリアはこう言っているんです。ご覧ください、私は主のはしためです、私の存在は神様のものですということです。あなたの言葉通りこの身になりますようにと。マリアはこの御使いの言葉を信頼して、神様のご計画に逆らうことなく全てを委ねて、その言葉の通りになりますようにと、そのように告白することができました。それではここで少し考えてみたいんですけれども、神様はなぜマリアの日常に介入して、その穏やかな人生を変えさせてまでイエス・キリストというお方をお生まれに生まれさせる必要があったのでしょうか。なぜマリアの日常はこのような目に遭わなければならなかったのでしょうか。一人の人と結婚をして家庭を築いて、つつましい暮らしでよいから送っていきたいと、そのようなマリアの小さな幸せの願いを神様はなぜそのまま進めるということをお許しに ならなかったのでしょうか。その理由はこのマリアの小さな幸せ、これは確かに素晴らしいものではあるのですが、やはりこれはやがてなくなってしまう幸せであったからです。私たちの日常生活には小さな幸せ、素晴らしいことがたくさんあると思います。しかしその中にはどうしても醜い思いであるとか、悪い言葉であるとか、神様に受け入れられない行いが私たちの日常には混ざり合ってしまっています。神様は私たちがその罪の中で滅んでいくということを良しとはされなかったということなのです。私たちの日々の日常の営みが神様に受け入れられるものとなっていくこと、そして私たちの営みがなくなるものではなくて、なくなることがないいつまでも続く営みになっていくことを神様は願っておられるということです。マリアは心配していました。聖霊によって身ごもって救い主を産むということになったら、ヨセフとの結婚はどうなってしまうのか、自分の命は石打ちの刑になってしまうのではないか、人生がめちゃくちゃになってしまうのではないかと恐れていました。しかし御使いは神によって不可能なことは何もありませんと約束してくださいました。事実その約束の通り、マリアは石打ちの刑に遭うことはありませんでした。ヨセフとも結婚して幸せな家庭を築くことができました。そしてマリアは救い主の母となることによって、この2000年後の私たちもこうして語り継いでいるという祝福の人生を送ることができたということなのです。それだけではありません。マリアは救い主イエス・キリストを信じていましたので、すべての罪は許されて、今マリアは永遠の御国に生きているという何よりの恵みをいただくことができました。大事なことは、神によって不可能なことは何もありませんと、この事実をマリアのように信じて神様にすべてをお委ねして信頼していくことが大事なことです。神様は今日ここにおられるお一人お一人の人生をも祝福したいと、そしてその人生が死で終わってしまうのではなくて永遠に続くものになってほしいと願っておられます。そのために神様はクリスマスに救い主イエス・キリストをこの世に送ってくださったということです。私たちもマリアのように神様からの贈り物を素直に受け取って、イエス・キリストを信じ、いつまでもなくなることのない幸いな人生の営みを手にしていくものでありたいと願うのです。本日はこのマリアというやっぱり女性の視点ですねから教えられていきました。この青い壺っていう小説、男性が読んでみてください。あんまりピンとこないかもしれないですね。日常的な本当にあの些細なことなので、今日はマリアの女性の視点から教えられましたけれども、明日のクリスマス礼拝ではヨセフというこの男性の視点を少し見てみたいと思うんです。ヨセフも大変に苦悩して苦しんだんですね。明日はそこから学びたいと思っていますので、よろしければ明日のクリスマス礼拝にも足を運んでいただければと思います。今日はこのようにしてご一緒にキャンドルサービスをお祝いすることができたことを心から感謝いたします。一言お祈りをして終わりにいたします。神様、今日はマリアの人生に突然入り込んできたイエス・キリストという出来事を見てきました。一見すると人生がめちゃくちゃにされてしまわれる、そういうことに思われましたけれども、実はそうではありませんでした。マリアは幸いな人生をいただいて、さらには永遠の命に生きるものとなることができました。神様は同じように私たちの人生にも イエス・キリストによる救いを与えたいと願っておられます。どうかマリアのように不安を神様にお委ねして、イエス・キリストを信じて罪許され永遠の命をいただいていくことができるように、私たち一人一人を導いていてください。本日はこのようにご一緒に聖書から聞く時間が与えられた幸いな時に感謝をいたします。イエス・キリストの御名を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。